生きた例えとしてイエス様によってなされたことなんです。神様は我の日に墓の中にいる者たちをよみがえらせてください。そして今神の声を聞いてイエス様を信じる者、死んでも生きる、やがて復活に預かることができる永遠の命を今私たちに与え取ってくださるんだということね。皆さん、これをしっかりと私たちは信じておきましょう。この復活信仰、私たちがこの世において多くの苦難や試練の中で生き抜くことにおいて、どんなに大きな力となり希望となることかと思いますね。反対にこの究極の信仰が死人の復活、やがてのよみがえりに預かるというところに、私たちが我の信仰の焦点、目標をここに置いてなければ、私たちはこの世にあっていろんなことを持って揺さぶられたときに我の信仰はグラグラしますよ。死人のよみがえりを私たちは信じます。今日も私たちは告白しましたね。罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。これが私たちの信仰です。今日、二つのことをかいつまんで、この学びたいと思っております。一つはですね、今日読んだところには、イエス様の愛された家族、そしてイエス様との間の麗しい物語が記されているなとこう思うのであります。その家族というのはベタニア村の兄弟たち、ラザロとマルタとマリアのこの3人の兄弟たちですね。お父さんお母さんのことが出てこないんですが、亡くなったんだろうと、早く亡くなったんだろうという方がいらっしゃいますが、よくわかりません。イエス様はこの家族を愛しておられたと書いてありますね。このところイエス様はエルサレムに何度か登られたのでありますけれども、このエルサレム登りの時に必ずこの近くのこのベタニア村、小さな村でありますけれども、このベタニア村のカイロの家に泊まられたのであります。そして親しい彼ら一人一人とのイエス様との交わりがありました。ルカ伝の方ではおもてなしでマルタがパニクってしまったというですね、そういう記事がありますけれども、あの時もイエス様と一個迎えた、そういう場面でありますね。イエス様は彼らを愛しておられたとはっきりとご説に記されております。しかし私たちはこの十章でイエス様が愛され、イエス様が彼らの幸せを願っておられる、そのような過程に大変な不幸が起こったということも書いてあるんです。イエス様に従って送り出された、そして湖の中に漕ぎ出した、そこに嵐が待ち受けていたという話をしたことがあります。イエス様に愛された家庭、その家庭にとんでもない出来事が起こりました。弟のラザが瀕死の病気になったんです。マルタとマリアはすぐイエス様に知らせを送ります。この知らせの文言が、文章、言葉が素晴らしいですよね。3節にありますが、主よ、ただいまあなたの愛しておられる者が病気です。これはすごいと思いませんか。イエス様と彼らにはもうこの言葉でよかったんですよね。私たちはどう言いますか。主よ、早く来てください。私の兄弟が病気です、危篤状態です。どうぞ早く来てください。そして来て、あなたの身を動かして、癒して、助けてください。まあ、言葉をいろんなふうに使ってですね、イエス様に早く来ていただいて、早く来ていただいて、そして、治してほしい。死ぬ前に来ていただいて、なんとかイエス様によって、治してほしい。奇跡を起こしてほしいと。まあ、そう願うんですが。しかし、マルタは、主よ、ただいまあなたの愛しておられる者が病気です。これだけですね。これだけでよかったんですね。これで十分イエス様に伝わるわけであります。なぜですか？イエス様はラザロを愛し、またマルタとマリアを こよなく愛しておられたからです。クリスチャンというのは一人一人、イエス様にこよなく愛されているものです。神様に本当に愛されているものなんです。御子イエス様と引き換えに、その命をかけて、神様は私たちを選んで、私たちを召して、私たちを救ってくださったと。神はその一人を保むほどまでに、私たち一人一人を愛してくださったんです。私たちもまた愛された。こよなく愛されているものですね。マルタとマリアはイエス様が今どんな大切な技をなさっていても、それを置いて必ず飛んできてくださる、そしてラザロをすぐ癒して元気にしてくださる、これを信じて疑いませんでした。しかし事実はそうでなかった。イエス様はその知らせを受けて、なおその地に2日もあえてとどまられたと書いてあります。そして4節に、この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものであるという不思議な言葉を語っていらっしゃる。少しこの日本語の訳はちょっとまずいんです。この病気は死ぬほどのものではない。いや、風邪ひいたぐらい。いや、そうじゃないです。死をもって終わるものではないという意味なんですね。これは新教堂が、新海が創作していると思いますが。この病気は死をもって終わるものではないのだ。むしろこの病気の進展の中で、死んで葬られるということを通して、4日も経っているということを通して、そこに神様の栄光が、ダラドの死と葬りを通して、表されるための神様のご計画なんだと。栄光のための備えなんだと。こういうことを言ってらっしゃるんですね。ある意味で、この主はね、ラザロが死ぬのを待ってらっしゃる。そういうことだった。すぐにラザロのところに行かなかったことを、私がそこに居合わせなかったことを、あなた方のために喜ぶとさえおっしゃってますね。それは神様の栄光が、この悲劇を通して、この愛する者の死を通して、神様の栄光がそこに表されるためのことだった。そして多くの人が見て信じるため、弟子たちの信仰が引き上がるためのものなんだと、こういうふうにおっしゃっているわけですね。主がベタネの姉妹たちの願いに応えることをなさらず、むしろわざと時間をとってラザロの病気を放置し、むしろ彼の死を待たれると、まあ、これらの全く不可解で理解ができないことにはやがて分かってくる深い驚くような神様のご計画が、御心があったということ。皆さん、私たちは神様のご計画が先まで分からないんですよね。ですから私たちは本当に当惑します。祈ってもなかなか答えられない。答えられないだけじゃなくて、死んじゃった、死んでしまったと。これはね、こういう状況に私たちが出会った時に、それはその出来事の状況というのは私たちの信仰のまさに危機じゃないですか。神様、あなたはどこにおられるんですか。あなたはどうして私の祈りを聞いてくださらないんですか。なんでこんなことが起こっているんですか。だからある人にとってこういうことが起こった時に、それはもう不信仰に流れてしまう。あるいはもう信仰をやめると。そういうことになりかねないのでありますね。この後、イエス様が、この4日遅れてですね、ベタニーに行かれます。そして、マルタとのやりとり、対話が、こんな書かれて、記されておりますが、私は、このイエス様とマルタの、今から見たいと思いますが、この対話というのは、本当にこのマルタの信仰っていうのはね、素晴らしいなと思ったんですね。マルタはイエス様のよみがえりをその時信じることができなかった。これはマルタの不信仰だという解釈があるんですけど、私はそう思いません。マルタは、主よ、今でもあなたを信頼しておりますと言って、これはマルタの深い信仰がなきゃできない。 この状況を受け止めながら、なおイエス様を信じていく、信頼していくというね。このマルタの信仰は素晴らしいですよ。皆さん、イエス様の答えというものは、神様の答えというのは、いつでもインスタントに即時的に私たちが願ったこと、祈ったことをその通りに答えるとは限らないの。そうではないんです。皆さん、こういう神様のこのお方に私たちの信仰は耐えられますか？私たちは耐えられるでしょうか？なお信じることができるでしょうか？神様、このようなことからも何かをご計画持っていらっしゃる。すべてのことが働いて、必ずこの出来事を通して益に変え、神の栄光をなさしてくださるんだという、そういう深い信仰がね、私たちにありますでしょうか。